ヨシスヌルポ川柳。2017年5月のテーマは転売でお送りいただいております。所在地秘密白丸黒丸合作さんからいただきました。です。
お
ヌルポ川柳。芋不足ポテチ転売騒動に。イオシスヌルポ放送局。2017年5月19日配信第610回ヌルポ放送局、お送りするのは名古屋ティーの拓也と
インティライミ風ユーノヨシミです。
なんか急にユーノさんが東京行くっつって、
うん、
3泊4日、
うん、
左も取ってきたんですか。
そう違う3泊4日違う違う違う
3泊4日といえば
3泊4日といえば摘出手術ですよ。
はい、
合ってるサクッとね。嘘嘘嘘嘘。
なんか帰ってきたらインティライミーになってるから、
そう、
あれ左も取ってきちゃったのかなと思って
あれでしょ、あのインティライミーさんがこれから人質の、これから5分ごとに人質の金玉を1個ずつ取っていきます
すごい
怖いよ。そんなキャラだっけ
ノーモーションさんの友幸さんの私服っぽいコスプレわかる
わかる
分かる。ヌルポやっていきましょう。
やっていきましょう。いやさっき東京から帰ってきたんですわ、
うん、
ちょっと半分以上遊びに。
そう、
仕事もちょっとしたけど、
そんな話も
そんな話も後で出てきますけど、
CM の後は
うん、
普通歌をお読みします、
うん、
この放送はイオシスの提供でお送りします。
かわいい大国クールジャパン電波ソングコンピレーション第3弾、イオシスが送る超豪華電波ソングコンピレーション、中毒性抜群の最強ソングがここに集結。 CD 版にだけボーナストラックとしてメルヘンデビューヒゲドライバーフィーチャリング七ひらリミックスが入ってるよ。ハイパー電波コレクションファンタスティックヤマト編2017年4月30日リリース。 M32017 春新作14トラック収録、イオシスショップ同人誌即売会同人ショップにてお求めください。
ロリババクラブ
なんか399歳から422歳って結構ピンポイントなとこ行ってますね。
うん、
あら、フォ
ーフォーハンドレット
。すごいな。
すごいな。お便りいただいてます。
はい。
先にこちら短いやつ、北海道ゼスアット農家さんあたす。
あたす。
スーパータウェイウィーク、
うん、
今年も我が遺跡 PZP80 が火を吹くぜ。
お、
タウェイシリーズだそうです、
うん、
PZP80
タウェイシーズンね。
大火器とかしてましたね。
大火器大火器
大火器って言うのかな、
大
火器わかんねえや。続いて
ピクピクン先生もタウェイイベントやってましたね。
ああやってましたね。
ええー
北海道ゆうのよしみさんからいただきました。
あたす。
こんばんは。いつもヌルポ放送局楽しく出演しています。
はい、
阿佐ヶ谷ロフト A にて開催された博士の部屋ボリューム17に行ってきましたのでレポートを送ります。帽子をかぶってなるべく顔を見えないようにしてバレないようにこっそり入場。やってみてわかるよ。
かるこうやって
全然わかるよ。
こう帽子をちょっとマブカンかぶってこうビールを飲みながらこう
全然
こっそり客席にいるっていう
、開演前の前説の時間、前川店長とマロン君が2人でトーク、ほぼ初対面ということでぎこちなく微妙な空気が流れる。それを眺めるのが面白かった。 開演して博士登場。第1部最近の博士について、博士、俺のイメージカラーは赤なので戦隊もので言うところのレッド。前川店長、初耳だよお客様の誰もが戦隊ものだったら大食いのイエローではと思っていたと思います。博士、今日はチルパの作詞家のゆうのさんもお忍びできています。ゆうの、生ビール追加でお願いします。結局この日は7杯飲んだ。竹林が仏教にハマっているらしい、
うん、
第2部ハリネズムの話うさこし登場。家で飼っているハリネズミを溺愛していることを全力でアピール。客席には旦那のつかつかがいて見守っている。最近はハリネズミの人気が高まっており、値段が高騰。安いもので1匹2万円、高い種類のものだと7万円くらいするらしい、
うん、
有名なハリネズミはインスタグラムで一つの写真で数百万ビューという数字を稼いでいる。インスタではマネタイズできないが YouTube ならできるみたいな話なかなか人間には懐いてくれないハリネズミの話を、キャバクラで全然なびいてくれない女の子の話に例えようとする博士、ちょっと無理があった。第3部チルパ9周年の本の話、マロン君改めて登場。チルパ本の制作秘話を語る。ふんだんにスライドを使って楽しく解説。内容のほとんどがアームさんに対する愚痴やツッコミ、
うん、
お客さん爆笑&失笑。いても立ってもいられなくなり、ゆうのよしみが客席から桟敷席へ移動。マイクをもらいツッコミやチャチャを入れる。奇跡的にいい本に仕上がってよかったねという結論。マロン君お疲れ様でした。会場内の物販でチルパ本を売っていたが、もう持っている人は買わないし、まだ持ってない人もあえて買おうとはしないので一冊も売れず。そもそもお客さんの数が15人だったけど大丈夫なんだろうかでも15人のうち8人が女性だった気がする。
うん、
前日のピクピクン先生の田植えイベントから連続で来ている人が何人かいたらしい。ピクラーからハカラーへの転職、そういうのもあるのか。以上、とても楽しいイベントでした。ビビンバ丼と生しらす丼美味しかったです。正直食べ過ぎました。いただきました。
あたす。
丼2杯食ってるんですね。
はい。
さらっと2杯食ってますけど。
食いましたね。さすがに腹いっぱいになりましたね。
そ
り
ゃそうでしょう。ビール7杯飲んで
し。ビールでまた腹が膨れるっていう。あとね、ビビンバ丼と、最初にビビンバ丼とナムルを頼んだんですよ。ナムルとかすぐ出てくるだろうと思って、
はあはあ、
最初なんかおつまみ欲しいなと思って、したらナムルとビールで飲んでたら、
うん、
ビビンバ丼来て、よく見たら、はいはい、乗っかってるのがナムルなんですよ。全く同じもので全くかぶって、
ナムルがかぶってしまった。
被ってしまった。あれ失敗でした。あれが唯一の失敗でした、ね、
唯一の失敗、
うん、
丼2杯食っといて唯一の失敗ナムルなんだ
そう、まあ、ナムル美味しいからいいんですけど、ね、
まあまあそうね、
うん、
なるほどね。すごい詳細なレポートでしたね。
はい、
うん、
なんか一回博士の部屋のレポートやってみたかった
まあ気になるのはハリネズミのね、数百万ビューっていう数字が気になりますね。
そう、なんかね、超有名ハリネズミっていうのが日本にもいるし、
うん、
海外のなんか有名ハリネズミみたいのもいて、うん、なんかそれぞれやっぱすごいフォロワー数、ビュー数稼いでるみたいですよ。
イエ
ー。なんかカメラマンの人がハリネズミ飼ってて、
あ、
すごい手間かけて写真撮ってんだって。
もうつかつかんちもなんか暗視カメラとかなんかいろいろ用意、うん、導入してるよね。
ね、 YouTube チャンネルあるでしょ。
うん、有名になるといいね
ユーチューバーハリネズミ、
ウニ
名前ウニ、
ウニちゃん。
そう、
あと気になるのは竹林が仏教にハマっているらしいというのは、これちょっと気になりますね。
そう、これね、
あ、もう1つ来てます
あ、はい、
ミーズさん、あたす。
はい、あたす。
群馬県、拓也さん、社長さん、仏教関係者の皆様、こんばんは。
こんばんは。
いつもの博士の部屋の報告。チルノボンの巫女レシピは全部五色のようなものロフトの新メニューを決める基準は原価より手間。最近の博士、博士、最近のハリネズミについて。前川店長、博士、ハリネズミなんですか。竹林仏教に目覚める数珠を取り出す竹林ピ 菊先生乙女心がわからない、
ああ。
竹林宗教問題、仏教を語る竹林、前川店長何言ってるかわからないです、ハリネズミの話、ハリネズミのここがすごい、お尻がかわいい、一番おいしい虫は虫です前川店長部屋中にミルワーム巻いて怖いな、チルパボンの話、アームマロンは曲を作るだけで終わる男じゃない、マロンまだ曲作ってないんですけどうーん、前川店長これ企業からのお祝いコメントじゃん、これならもっとちゃんと書いたわ、チルパボンのコメントページは渋谷駅の次に言い続けますね。一曲で本を作るのは気が狂っているおまけピーチ女子会を一言で言うと最後に愛は勝つ、何なんでしょうか、
あ
だそうです、
ありがとうございます。そうこれチルパボン、
はい、
前川店長コメントくれてるんですけど、なんかねこのコメントくださいって、うん、マロン君かな博士かな、うん、言われた時にあこれ早く書いて締め切りに間に合うように素早く提出しようと思って5分ぐらいでパッパッパッと書いて出してくれたんだって、
うん、
でも載ってるページ見たら周りがなんかそうそうたるメンツだって前川店長がびっくりして、
うん、
こんなことだったらもうちょっとしっかり書いたのにって言ってたけど、別にしっかり書いてあるからいいと思うんですけどね、絵も描いて
しっかりってね、別にそんな、ね、
うん、だって向こうのあっちのイオシスの社長なんて、
うん、ひどいよね
だってこれチルノですらないよこれこれなんだっけこのキャラあのなんだっけ
なんだっけ、
ジャガーじゃなくて、
マンガ太郎じゃなくて、
あの猿のキャラの絵ですよ、うん、
チルパボンお持ちの方は、
はい、
後ろから何ページかのとこ見てください。
あ、そうそうそう、で前川店長はそれがなんかもう気になるらしくてもう一生言い続けると渋谷駅死ねっていう話と、はい、あとこれでなんかもうちょっとちゃんと書きたかったっていうその2つを言い続ける。あとなんかねページ数がないのがやばいっつってた。でこのイベントの時にいや皆さんお手元の本の何ページよって言えないっていう話になって、
確かに
そう真ん中辺のとかそういう
確かに、
うん、まあ別になくても俺はいいと思うんですけどね。
あのシーケンシャルに番号を振っていくと、
うん、
ページ削れたりとかした時に直すのめんどくせえから、
そう
あのなんか、
うん、
なんか書いとけばいいんじゃない。
そうそう、
ほどほどにシーケンシャルな、
うん、
でもちょっと抜けてても構わない何か、
うんうんうん、そうだよね、
神武天皇とか書いとけばいいんじゃないダメか、
アルファベットとか組み合わせたりとかね、
うん、
なんか神武、神武 ABC D ってなんかなってて、
うん、
で次のページの楽譜のとこ行くと、
うん、
モーツァルト 1,2,3,4,5,6,7,8 とかなっててみたいな暗号みたいな
英霊みたいな感じで、
うん、ああそれいいね
ということです、
うん、という話をしてました。竹林が仏教にはまったってのは、
うん、
なんかあれなんでしょう、実家が四国の方にあるみたいで、
ね、
だからなんかあれはあるでしょう、あの四国の88箇所、うん、
あります、
回るやつ、お遍路、
お遍路、
お遍路をやるだか やりたいだかやっただか、やってはいないかさすがに、まだなんかそっからなんか興味がみたいな、いろいろ話してましたよ。
ほう、
もう中身は忘れました
ビール7杯飲んでるからね。
そうだね、
覚えてられないわ。
うん、
わかりました、
はい、楽しかったです。女性率半分、
うん、
すごい
すごい。
であれでしょ、俺は行かなかったけど次の日にピーチの女子会があったんでしょ。
そうらしいね。
ね、次の博士の部屋はね6月にまたやるそうなんで。
そういえばなんだっけ、
うん、
ん？見つからないからいいか。
ああお便りね、どれだろうっていうね。
見つからなかった。
はい、そういうこともあります。
東京3泊4日、他に何か楽しいことや何かロリババクラブとかありましたか？
うん、えっとね上野屋シャツ店
を出た
にちょっと行こうと思って、
うん、
俺上野に泊まってたんですよ、
うん、
で、あのアメ横にその昔ねモクさんがあのステージ衣装を買った上野屋シャツ店あるんですけど、行ったら見つからなくて、で Google マップで見てここなんだけどなと思ってビルに入った、ここの2階だと思って入ったら2階はエレベーターが止まりませんって書いてあって、
お
3階も止まりませんってなって4階に行っちゃったんだよね。4階行ったらゴルフ用品フロアになってて、
お
でなんか俺場違いで全くわからないから、でぐるっと一周してまたエレベーター乗って戻っておかしいな2階入れないな潰れちゃったのかなと思ったら、たまたま昨日だったんですけど5月の17水曜日は月に1回の休館日で2階と3階は閉まってます。たまたま行けなかった。
そうですか。
でまだあるらしい。
行けばね名古屋 T シャツ買えるのにね。
名古屋 T シャツね。名古屋 T シャツ上野屋あるかもしれませんね。あでもめっちゃ T シャツ売ってた、アメ横。本当にあのイチローが着てるような T シャツね、大量にありますね。あそこ行けばネタ T シャツ大体揃いますね。
外人が来て、うん、喜んで買っていくんですかね、
うん、そんな感じだと思う。外人多かったですね。めっちゃ多かったな。
俺もなんか台湾行くたびに、あちこち行くたびに T シャツいっぱい買ってきてさ、あの、
うんうん、
押し入れを開けたら、うん、めちゃくちゃ T シャツいっぱいあってさ、
わかる。
こんないらねえなって思
ってわかる。そしてね、イオシスの T シャツもね、だんだん増えていくからね、
うん、
ほんとね、T シャツ増える。
増えるね。1回 2枚ずつ着ないと、間に合わないわ。
うんうん、重ね着して。なんかもうちょっとなんか違うやつ作りたいな。なんかパーカーとか前作ったけどね、
うん、
とはいえ難しいんだよね、
うん、
こういう服とかは無理だからさ。いや作れなくはないんだろうけど、
サイズがね、うん、ズボンとかだと、
うん、
そうはいかないでしょ。
ああそうだね。うん、
ああ俺んちに寸胴あるけどいる？
寸胴？
うん、寸胴、あの昔モックさんとスープカレーを作った思い出の寸胴、全然使ってなくてもういらねえなと思って。
はいはいはい。
ゴミプレー寸胴いる？
ゴミプレ
ー。あとパスタストッカーも
いけるよ。パスタストッカー、
うん、
掴むやつ？
うん、
ストッカー、
それトングでしょ。
あ、はい完全にトングでしたね。
乾麺のパスタをスコーンって縦長の容器なんですけど、
あ
スコーンって入れておける。
は
ただそれだけのやつ。
あ
比較的あのビジュアル面の意味しかない。
あそうなの、
うん、
プリングルス の、まあ、空き箱
密閉はできますけどね。プリングルスは密閉できないな。
あ
そう、鶏ガラでねスープ取ってラーメンとか作ると超うまいんですけど、
はい、
めんどくせえからやってないんですよね。寸胴欲しい人、家に寸胴が届いても怒らない人、
うん、
いないか。
いたらそれは送ってもらえる、うん、着払いで。
着払いで大きいから結構するよ。
大きいんだ。まあでもね、送料で買えると思えば
多分5000円ぐらいするんじゃないですか、買ったら。
お
続いて、
はい、寸胴はいらない。あ、イオシスキン T シャツね、や忘れないようにします。ちょっと
あ
T シャツトリニティちょっと充実させなきゃなってずっと言ってて。
なるほど。
ちょっと やっと時間できたからやろう。自分が寸胴なのでいいです、
うん、煮込んでやるぞ。
あとはですね、東京でチルパボンの制作お疲れ様会っていうのが別途ありまして、
うん、
昨日の夜に5人ぐらいで
行ってビールを7杯飲んできた。
そう、7杯大体合ってる。大体7杯ぐらい飲む、
うん、
で後半はシャンディガフかハイボールにな
る。なる。
まあ打ち上げは普通に飲んでくっちゃべってただけなんで大してあれなんですけど、
奇跡的にいい本ができるっていうのはよくあることですね。
そうそうそう、
まれによくある奇跡。
まれによくある。あでもあとあれです、 あの上野に泊まったっつったじゃないですか。あのツイートもしたんですけど、
うん、
あのホテル日光館っていうすごい古いビジネスホテルって書いてあるけど全然ビジネスホテルじゃない、
うん、
まあ、昔はこれがビジネスホテルだったんだろうな的な、なんか民宿みたいなとこがあってめっちゃ安い、一泊4000円で安いから久々に5年ぶりぐらいに泊まってやろうかなと思って行ってみたら何も変わってなくて、ちょっともう辛いな、年齢的にちょっと辛いなと思ってもう多分泊まらないと思います、うん、
カプセルホテルの方がマシっていう、
そうびっくりした。これだったら新宿のカプセルホテル予約して2800円とかだからそっち行くわと。
俺も新宿から徒歩 2,3 分っていう驚異的な立地にあるところに泊まった時つらかったな。
あ、
部屋開けたら3畳しかないのね、畳部屋なんだけど布団しかないんだよな。
そういう感じ、そういう感じ、うん、
びっくりした。
ベッドですらないんですよ、
布団畳に布団、
うん、
ビジネあのカプセル、カプセルはいいね、
カプセルがいいね今はね、綺麗だからね、うん、あと結構大浴場とかサウナついてたりすんじゃん今、うん、だからもうあれですよ、カプセルとかネカフェの方がまだいいですよ。
久留米に行った時になんか安いとこ泊まったんだけど、はいはい、そしたらもうなんかあの水の音、
うん、
バスタブの、
うん、
ずっと鳴ってて、すっきりうるさかったりとか、あとここの近くの近くないかどっか温泉のところ行ったら、はい、隣が女子トイレで
お
うずっとカランカラン言ってた。
それは
カランカランがねえか、
それはある
うっせえの
ある種の人にはなんかたまらない。
そうかな。
マニア向けの
男子便所でも変わんないよと。ほんとね、安いとかダメだね、寝れないんだもん。
いやそう、こういう、
あ、わかるわかる。
ちょっと後でこれツイートしますけど、鍵がこれ205って鍵なんですけど、
うん、
これなんかもう SOS って書いてあるように見えるので205って雑に書いてあって
怖い。
これちょっとね難しいよね、これちょっと見せるの難しいんですけど、ちょっと後でツイートするね、
うん、
でこれであとねひどいのが、これもね後でツイートしようと思うんですけど、トイレとお風呂が一緒になってるのはまあいいんですけど、
はい、
でまあ狭いのもいいんですけど、
はい、
あとなんか流しがひび割れてるのもいいんですけど、
はい、
上にねなんか張り紙っていうかね、板が書いてあって、
は
あ、注意書き、入浴時間、
はあ、
午後4時から午前1時までって書いてあって、
は
あ、部屋に備え付けのお風呂、トイレなんだけど、なんか入浴時間決められてて、省エネルギーにご協力お願いしますって書いてあるんだけど、この省エネルギーのこの省の字が、あの消すっていう字になってて、
エネルギーを
そう
消してしまう、
省エネルギー。ああそっか、新しいな、こういうのもあんのかと思って。部屋に備え付けの風呂で時間制限されてるおかしいなと思って、でも普通に朝シャワー浴びれました。なんかねいろいろね、やっぱねやばい。もう無理だと思った。もうこれだったら7000円出して東横イン行くわってなっちゃった。もう、
そう、
心が折れた。
そう、
もうね今回の東京であの唯一の失敗はそれですね。ナムルとこれが唯一の失敗ですね。
ナムルと日光館ね。
うん、日光館はもういいわ、
うん、
別にあのディスってるわけじゃないんですよ、安くて泊まりやすいんですよ、
値段相応ということでね、
うんうん、
なんとかインがいいと思いますよ。
なんとかインの方がいいですね、なんとかアパーの方がいいですね、うん。
続いて、
うん、
福岡県 E チャンピオンさん、
あたす
ラフさんが福岡にやってくるとのことで楽しいツアーに行ってきました、
はい、
ラフさんの DJ の時に隣の女性2人がガバキックのところでこれ超気持ちいいって言ってたので、やはり DJ はモテるんだなって再確認しました。
お、
この間デンフェスの天国フロアで博士とモック B2B やってましたけど、
うんうん、
モテるんでしょうね。
モテるでしょうね、
モテ期来てるんでしょうね、
モテ期来てるでしょうね。最後いやいやいやめっちゃ盛り上がってたからね。あれモテますよ、
やっぱ DJ ってモテるんだな。
ねえ、ガバキックかっこいい、
気持ちいいって、
気持ちいい、
ファー
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 まあ、ラフさんね既婚ですけどねもうね。ツイッターに既婚って書いてあるの面白くてさ、なんかちゃんと既婚だからっていうなんか
いやでもラフスケッチさんは既婚だけど、はい、宇野さんはわからないよ、は
い、あそういうこと、
うん、宇野さんはまだわかんない
2人組、2
人組ユニットですから、ね、続いて、長野県とっくんピーさん、あたす、
あたす、
高田社長さん、全国600万人以上のプロデューサーの皆様こんばんは。
こんばんは。
アンズ担当とっくんピーです。
お、
アイドルマスターシンデレラガールズ第6回シンデレラガール総選挙並びにスターライトステージ第1回楽曲総選挙お疲れ様でした。
はい、
皆様ご周知のことかと思いますが、結果が発表されついにあの5年間惜しいところでのランクインで何度も悔し涙を飲んだあの高垣楓さんが悲願の第1位を勝ち取り、ついにシンデレラガールの称号をつかむ結果となりました、
うん、
そしてシンクロするかのごとく楽曲総選挙もソロ部門1位は恋風という2冠達成を成し遂げました、
うん、
ユニット楽曲1位は、テレステオリジナル曲チューリップが1位と、一方、双葉アンズは33位と、
うん、
今年も50位内圏内へのランクインという好成績を出しました。さてイオシス楽曲のランクインは、全曲ランク外
そうなの、
まさかの楽曲総選挙はトップ10のみしか公表しないということで、
はい、
ともあれ大事な一票を投じてくださり本当にありがとうございました。楓さん本当におめでとう、終わり。
いや本当ね、楓さんさ、いつもさ、まあ、2位とか3位とかなんかそのあたりにいたからさ、
うん、
なんかもう頭の中で俺もうとっくに1回シンデレラになってたようなってなってて、
うんうん、
でもなってなかったんだよね、うん、
すごいね、ダブル2冠
ダブル。
だって恋風なんてデレスに実装されてないからね。
そうそうそう、
あれなんだっけこの曲あれ
結構今回さランクインしてる曲でさ、ジャケットの絵すらなくてさ、あのロゴに、うん、見しろのかな、あのなんか、うん、デレステのロゴになってるのとかありますもんね。
無冠の帝王
ね、これで有冠の帝王になったわけですよ。でなんか受賞コメントでなんかジョークダジャレ言ってくれるかなと思って、すごいよく文章読んだんだけどダジャレにはなってなくて間に合わなかったのかなっていうちょっと思いました。
ダジャレを疑われる。
そう、
楓さん
ね、ダジャレ隠されてるんだろうなと思ったんだけど、そんなことな
かった。縦読みとかでもなかった。
ああ、そっか、縦読みあんのかな。うん、あ、そっか、恋風 CD には出てるんだ。そっかそっか。
へ
え。で、あのデレステのアニメ、デレステっていうか、まあ、アイマスシンデレラガールズのアニメでは劇中でね歌ってましたよね。
うん、
それを、そう、それをまた歌うんだよね。もう一回撮り直すんだよね。
なるほどね。
いやーびっくり、こういう結果になるとは。
あとまあなんかチューリップは、
うんうん、
ああなるほどねって感じの、
うん、いやいいです
よね。いい曲ですからね。
あの
MV がいいですからね、またこれね、あのデレステのね。
おーおーおーおお。いやー、来年は、
来年こそは
第7回総選挙なんで、来年は、
うん、7回
なんで、
7回
なんで、ななみちゃんがななみちゃんか阿部奈々さんが、
はい、
この2人の壮絶な戦いがね、
数年連続の17歳の誕生日をね、はい、この間迎えられたようで、
そうそうなの、5月15日ね誕生日でしたけど、まあ、来年も、まあ、この時期にやるのかね、やるのかな、やるでしょうね、
うん、
まあでも5月とは限らないか。いやー、どうなのかな。ナナさん撮ってほしいですけどね。
そうですね。
アンズはもう、あの字も、アンズじゃない、あずきはもう、あの字もなかったです。
うん、
はい。もの字もなかったです。
もの字。
ももい、あずき。
もの字だけあっても困る。
49位入った。もって書いてある。
もって。
ももやずきかももかかわからないよって。
わかりました。
はい。
デレステ。モバマス。ね、うん。なんか 全国600万人以上のとか言ってるじゃないですか、
はい、
でもなんかそのなんかアプリのゲームの中のあれランキングではトップ10には入ってるもののそんな上でもないんだよね、デレースでね。
あ、
FGO とか、FGO、グランブルなんとかとか、
はいはい、
どんだけ稼いでんねん
やばいでしょうねその辺は、
ね、
もうね FGO 俺やろう、これから頑張るから、
うん、
第一得意点から頑張るから、
あ、頑張ってください俺なんとかして今のイベントに回せ間に合わせようと思ったんだけど7章の、うんうん、第7得意点の第十何節かで、
うん、
あ、これ育てないと無理だな辛いなと思って諦めて、育成に入りました。
マジで。
あとイベントに無理して行っても、うん、どうも歯が立たないっぽい雰囲気を見たので育成に入りました。
育てないといかんの、
うん、
はあ。
俺の手持ちのあれでは全然ダメだね。
え、そんな大変なの、
うん、
はあ。
全然ですわ。
そっか、あ、そうなの。はあ、
7章もだってもうなんか霊獣をもう何とかして使って、
うん、
石も何とかして使って進んでたような感じでしたからね。
あ、そうなんだ。
全然もう
強いんだ。
はかどらないです。まあちまちまやろうかなと思ってます。
はい、
あとゴマオツも俺やってるから。
はいはいはい。ゴマオツね、そうだマロンくんが言ってた。
うん、
マロンくんね今唯一やってるゲームがゴマオツなんだよね。なんか今日もさっきツイッター見たら、
うん、
なんかガチャ回してたっぽい、
うんうんうん、俺も回した。
あ、本当？
そしたらねマロン君と同じ星5が出てびっくりした、
うん、星5一番いいやつですね。
そうですね、出てくる中では40連を引くと星51枚確定なんですよ。
40連。おお。
そしたら1枚しか星5が出なくて、うん、それがマロン君と一緒だった何なんだあれ
ミリシタはね、ミリシタは事前登録しました。
ミリシタね。
ミリシタ。音楽ゲームでしょ。ミリオンライブの方のね、今度出るんだよね。100万人事前登録いったらしいですよ。
ほう。
なんか、何十万人、なんか60万人行くと、みんなになんかアイテムもらえるよとか、なんかやってて、100万人行くと、全員に SSR、確定ガチャチケットプレゼントみたいになってて100万人いったそうです、事前登録。そう、迷惑メール業者のアドレスとかでみんなあの登録をしまくって、
あ、そういうこと、
増やしてたみたいなな
んかツイッターで流れてきてましたけど、その話。
そうそうそう。
あ、最近まともにやってるソシャゲがミラクル2期ぐらいしかないそれもどうかと思いますけど
ミラクル2期あミリした、ミリシタはミリシタで楽しみです。ただミリオンライブは私まだキャラとか何もわからないので、これからちょっと勉強していきたいというか、ナムコプロのキャラいるんだよね、みんなね、天海遥とかねいますからね、あっちはね。
これ一瞬だけやったらな。
はい、うん。
ちなみに、ゲーム絡みの話ですけど、
うん、
群馬県天君さん、渡す
渡す。
しばらくヌルポを聞いてなかったんですが、また最近聞き始めました。
お
ふと思ったんですが、小林製薬の S 端子ってもうやらないのですか？あの緩い感じがとても好きだったので、ぜひ思い出した時ぐらいの頻度で続けてほしいです。それでは、
うん、
皆さんお気づきかどうかは知りませんけども、ニコ生ニコニコの小林製薬の S 端子コミュニティ解散しておきました、YouTube の小林製薬の S 端子チャンネル解散しておきました。
わあ、マジで
確かないはず。小林製薬の S 端子ではもうやりませんけど、
はい、
まあたまになんかヌルポとかでやってもいいんですけど、はい、別にやらないってわけではないんですけど、やらないってわけではないんですけど、
はい、
あの改めてそこにねゲーム機持ってきたんですけど、
はいはいはい、
多すぎてい
っぱいあるね。
あのね、多い、
うん、
多いし水濡れしたから
そうだよね、この前ね、
動くかどうか分かんないよあれも。
上の階から水漏れてきた。
水漏れてきてる。なんかね全然漏れそうに、うん、水の影響なさそうなところに置いといたのに、うん、なんか伝って、
狙い撃ちするかのように。
なんであそこ濡れるの。
いやそうだよね、だってさマンションとかってさ 上の階と下の階構造大体一緒だから、水回りの上に上の階の水回りあるから、
そうそうそう
そう、水回りにファミコン置いとかないよね、
うん、
普通ね、
台所の、カウンター抜けてるところには置いといたんだけど、
はいはい、
でもそっち側には普通水行かないじゃん、
行かない行かない
もう
ひえ、
あ、そういえばイカにスイッチが売り出されたんですか、予約ですか、まだ、
あ、イカに、うん、スプラ2、
どうなんですかね、
スプラ2仕様のスイッチ、
うん、同梱版
でしょ、
うん、
でなんか紙対応でなんか先にゲームだけ買っちゃった人のために、
あ、
なんか側だけのも売るとかなんとかってチラッと見たら、ちょっと俺も詳しくは分からんけど、いや、あと本当はそろそろいい加減手に入るであろう PSVR とかを手に入れてですね、VR とかをやったらいいんじゃないかと思うものの、生放送でやっても何も伝わらないのがあれやな。
あんまり PSVR の話聞きませんね。
聞きませんね。ただね、なんかね、小耳挟んだ情報によると、なんかパッチかなんかで PSVR の本体がなんか PC ゲーの VR ゲームにも対応したらしい。
ほう。
で、これは、これは、
はかどるやつですか、
うん、はかどるんじゃないか。はかどるんじゃないか。
はかどるやつね。
うん。
VR のはかどるといえば。
そう。これも買い時なんじゃないか。ということをね、ちょっと今、うん。
パソコンだとね、なんか、いろんな他のデバイスもつながりそうですね。うん、
そう。いや、らしい。ちょっと調べてみてください。興味ある方はね。まあ、別にね、オキュラスとか、買えば PC ゲーの、ね、VR はできるのでいいんですけど、うん、どうせだったらね、うん、PSVR がいいんじゃないか。
そうですね、
うん、というお話もあります。
お話もあって、あそこにたくさんある業界用語でいう200箱で7、8箱あるんですけど。
そんなにあったっけ。
8箱かな。もうどうしようかなと思って。
いやー、そうね、
まあ
でもちょっとやりたいですよね。
まあね、
うん、
たまに必要になることもあるかなと思って、
うんうん、
一応取ってあるんですけどね、
うんうんうん、
続いて、まだ読めるのかな、なんか、
うん、
なんてことない、
うん、
うん、赤いトラクタービームさん、群馬県
あたす
宝くじの話。
ほう。
今月から4月から数字選択式の宝くじが増えました。その名もビンゴ5。
あ、
CM もやっているのでご存知ですよね。俺見たことないけど。
やってた、やってる。
3×3 のマスがあり、1マス5個の数字の中から1個を選んでいくスタイルで、普通のビンゴと同じで真ん中はフリーマス。1列揃うと7等、8列全部揃えば1等です。このビンゴ5、他の数字選択式宝くじより当選確率が高いです。7等200円はなんと7分の1の確率。買ってみてはいかがですか。
ほう
ほう。
7等。
これ1枚1票200円なのかな。
うんうんうん。 CM やってますわ。
へえ。
なんか男性アイドルの、男性アイドルか男性バンドのライブ会場の前にファンが詰めかけてて、今日は体調不良により今日のライブ中止です、すいませんってスタッフの人が言ってて、何をせっかく遠くから見に来たのに一曲ぐらい歌えるでしょとかってファンが言ってるんだけど、そこでビンゴーっつって当たって、
う
ん、わーってなるっていう。
どういう意味
ちょっとなんか俺ああいうの見てると一言じゃないなと思ってさ、ライブ主催してんじゃんイオシスもさ、
一曲ぐらい DJ かけれるだろ
うそうそうそう、ごめんなさい今日ちょっと体調不良でちょっと DW 無理なんですっていうことがさあってさ、ファンの人がさそうやって詰めかかってきたら困るなと思ってさ、ちょっと全然違う意味であの CM ね俺印象に残ってんだよ、ね、
あ、
うん。
第7回の抽選結果、1等939万円。
え、すごい。
3口。楽しいビンゴ。
楽しいビンゴ。あれなんですよね。ビンゴって、ベジータもなんかビンゴの踊り踊ってたから、それもなんか、思い出されて、あの CM ね、 モニョル、うん、そこで大内モクさん、うん、
モクさん CD 忘れてきちゃうからなまだ言えないですけど海外案件がいろいろあって、
はいはい、
DJ しに来てくれというのがあるんですけど、
うん、
体調不良とかなんなきゃいいですね、
うん、海外でね体調不良とかになったらねちょっと挽回難しいですからね、うん、
不思議とあれだね夏が多いね。
そうね
海外案件は、
うん
うん、まあ今週末は台湾行くんですけど、今週は来週末は台湾行くんですけどね、
はい、うんうんうん、
はあ、
うん、
うん、あ一等確率39万分の1、
え
高いのか低いのか、
8ライン成立ビンゴで、
だから1、2、3、8個を5分の1の確率で連続で当てなきゃいけないんですね。
ああそういうこと、
うん、
ああ結構大変ね
計算はしないけど結構大変ね、
うんうんうんうん、
ガッテン曰く寝ないとボケやすい。
あそうなの、
あそうなの、俺結構寝てるよ。
俺も寝るようにしてます、うん、もう寝るべき、
寝るべき、
人類みんな寝るべき
そうだね、39万分の1を思えばちえちゃんぐらい出ますね。
ちえちゃんなんかすごい出やすい気がしてきた
いくらでもちえちゃん出そうな気がしてきた。
出そうだね。でもスカウトチケット待つという手もあるよ
そうだね、
うん、1年ぐらい待つ
さて、
はい、
もうあれかな、もうあれですか、
うん、PP に行きますか。
PP ですか。
PP
何の略ですか。 PP
ピクピクン、
ピクピクン、今月のピクピクン何でしたっけ、レミリアお嬢のご褒美カリスマタイキック、
はい、
こちらでございます。聞いてください。
幻想郷に夜が来る。吸血鬼の住まう甲賀の館では夜な夜な恐ろしい儀式が行われている。
カリスマカリスマカリスマ、おでんおでんおでん、
東芝はどうなるんでしょうか。なんかツリーダイヤを見てつい思い出してしまいました。関係ないけど。
そうですね、うん。
ランキングのコーナーです。
はい。
今週はですね、何位かがうどんになるランキングを送ってもらいました。
うん、
結構来てます、
うん。
あ、いっぱい来てますね。北海道小前さん、あたす。
あたす。
何位かがうどんになるランキング、クイズにしましょう。
はい、
第サンプラーの電源がついていない。
よいしょ。
サンプラーの起動待ち、うん、
はい 大体5秒
か。皆さんランサムウェア大丈夫ですか？
ランサムウェアウイルス？
あ、つきました。お、第3位サイゼリア、第2位花丸うどん、第1位天屋、天丼天屋。
はいはいはい、はい、
さあ何のランキングでしょう。
よく行く外食店、家から徒歩5分圏内にある飲食店、お酒が美味しい飲食店。
お、もうちょい、
もうちょい、
そっちそっち、それです、
そっち、そっち、お酒、生ビールの種類が2種類以上ある飲食店。
ん？
違うちょっと違ったな。サラリーマンがよく飲み会に使っている飲食店。違うな飲み会にはサイゼリアぐらいだ。
ではないな、
サイゼリアぐらいだな。あ、わかんないな。でも近い、
うん、答えは、2000円で満足度の高そうなちょい飲みができるお店ベスト3。
ああ、いいですね。
サイゼリア、あのメニュー一例ご用意しております、パルマ産熟成生ハムピザ609円、辛味チキン299円、シェフサラダ299円、デカンタ500ミリ399円、グラッパ30ミリ379円、計1985円。
お、
結構いいでしょ。
デカンタ500ミリって結構量ありますもんね。
あります、ね、ワイン瓶1本720ですからねこれ値段おかしいんだよな、サイゼリアな。500ミリ飲ませてて400円だよ
普通グラスでも400円で飲めないですよね。
いきなりステーキいったらワイン1杯500円ですよ。
おお、
グラスで
ね200ミリぐらいでしょ。
サイゼリアのあのハウスワインがまたうまいんだ。
うん、
2位の花丸うどん、生ビール330円、缶酎ハイ190円、塩豚ネギうどん450円、唐揚げ100円、ヘルシーかき揚げ140円、エビ天140円、ちくわ磯辺揚げ110円、イカ天110円、おでん大根90円、おでんこんにゃく90円、おでん卵90円、おでん牛すじ150円。食いすぎじゃないですかこれ腹いっぱいだよこれ。
え、これで、
これで1990円。
え、
安い。え、花丸うどんも安いですね。
おかしいね。え、
これ腹いっぱいだよ
またその塩豚うどんだっけ、
塩豚ネギうどん、
あ、それね、うまいんですよ。
450円、
うん、俺好きなんです、それ。
あ、2000円はちょっと多いな。
そうだねこれね、
うん、
でもすごいね、安いね。
第1位天屋、生ビールセット括弧生ビールと天ぷら4品盛り合わせ580円、
うん、
天ぷら盛り合わせ430円。これ天ぷら多すぎねえか天ぷらがかぶってしまった。日本酒350円、タコの海藻サラダ150円、キノコおろし190円、エビ枝豆150円、冷ややっこ130円、1980円。
うんうんうん、
天ぷらがかぶってしまった。
すごい、これ参考になるんじゃないですかこれ。
2000円あったら腹いっぱいになるってことが分かりました。
分かりますねこれね。
塩豚はあったかいのもぶっかけも美味しい。
ああそうそうそうそうそう。
ほんとね、この近所にね、サイゼリアと花丸うどんと天屋欲しい。
うん。
どれか一個でもいいから。
近所に欲しいお店ランキング。
うん、自宅に欲しいお店ランキング、サイゼリア1位。
ああ。俺、あとね、ネギシ欲しい。
ああ、ネギシね。そうね。
あと、2000円以内といえばですね。新千歳空港で俺いつも行くお店があって、さっきツイートもしたんですけど、そばどころ、そば酒どころ一等庵、
うん、
何軒かあるんだけど、
うん、
俺一等庵によく行くんですけど、中落ち丼とそばのセット、
お、
これが1080円、
お、
結構お買い得で、これに生ビール650円、
うん、
足して1730円。
お、
これね、俺幾度となく繰り返してます。
2000円で満足度も高そうな、
高い
ちょい飲みランキング、
うん、まあさすがに空港価格なんで、
そうね、
ビールはちょっとね、まあ中ジョッキで650円ちょっと高めな感じはしますが、
650円やったらね、デカンタ 750ml 飲めます
サイゼリアを新千歳空港に入れてくれないかな。ないかな、ないよねまだね。
サイゼリアイオシス支店欲しいな。
なってほしい。 いや、いいランキングでした。
1500円でいいんじゃないかっていう説もありますね。
そうだね、そうだね。
続いて群馬県ミスチャさん、あたす。
あたす、
毎回楽しく拝聴しております。さて、結婚生活が始まって1ヶ月が経ちましたので、うん、これから結婚する方に参考になりそうなランキングをお送りします。
お、
結婚生活1ヶ月過ぎて気づいたことベスト3、
はい、
第3位洗濯物が多い、
うん、
第2位食料の減りが早い、
うん、
第1位プロパンガスは高い。
おお、そうなんだ。
プロパン高いっすよ。
都市ガスが安い。
安いっすね。プロパンのメリットは災害時に設備が大丈夫ならガスが使えるっていうのがあるんですけど、
うん、
都市ガスはね、あの配管がやられたらダメですけど、
あ
っていう強みはあるんですけど、それぐらいです。
そっか、
めっちゃ高い。めっちゃ高いのと、ガス業者によって値段の差がすごい。
ああ、
そしてガス会社はなぜか値段をホームページに書いてない。
え、なんで？
イライライライライライライラ。
え、選びようがない。
そう、建物によってプロパン決まってますからね、業者はね。選べない。
え、そうね、そういう感じなの？
そう、プロパンはねしんどいですね。
ああ、なんかガス自由化とかしたんだっけ最近？
してますけど、建物にはその缶しか来てないとか、なんかそういう話なんで、ガスはあんまり自由化っていうあれじゃないですね。
うん、
電気はね、
うん、
電線ですからね。
ね、
うん、
なんか
な、どの缶ってことないからね。
うんうんうん、
オール電化もね、電力のね単価がすごい高くなっててね、ガスも上がってるんですけど、
うん、
オール電化も今しんどいなと思って、俺は引っ越したくて。
ああ、そうだ、言ってましたね。
引っ越したかった頃のところはオール電化でいいなと思ってたんだけど、うんうん、聞いたら埋まっちゃってて、
お
ダメだったんだよね。
そっか、
オール電化もねいいんだけどね、高いんだよな。
うん、
ああそう、基本料金であるじゃないですか、
はい、
ガスとか、
うん、
だからカセットコンロでいいんじゃないかっていう説がありますね。
うん、
うん、これ確かにそうなんです。
鍋とかやるときね、カセットコンロ使うだけにして、うん、あとはまあ
ね、
電化、オール電化で、
あとはレンチンで、
はい、
そう、カセットコンロ意外といいんだよね。
いいね、うん、災害時にもね役に立つい
いし、ね、安いし、
うん、
長時間の煮込みとかそういうことしないんなら全然カセットコンロでいいんじゃないかっていう気がしてきました。
うん、
うん、
いいと思います。
大人の家庭科っていう本を出したくて考えてるんですけど、そんな暇は全然ありません。
ああ、いいね、いいね。
誰も教えてくんないんだよな。プロパンとかなんとかって話をさ。なんで家庭科でやってくんねんだろうな。
確かに。そういうのいっぱいあるよね。
ね、
常識、社会、ん？社会人の常識とかもさ、
ね、
なんで中高生ぐらいの時に教えてくれりゃいいのに。
必須だと思うんだけどな。
うん。どうしてんだろう。みんな、ほん
と。なんとなくじゃないですか。洗濯の仕方とかさ。
はいはいはい。そうね、そうね、
うん、
結構細かいコツあったりすんじゃん、
ね、
部屋干しすると臭くなるとかさ、
いつも分かんなくなるのが、あの、うん、お焼香は左から右なのか右から左なのか、いつも
分
かんない。
分かんない、それ分かんない。え、決まってんのそれ。なんかつまんでこうやるやつでしょ、
うん、
え、右から左、
右の耳から入れて、
入れてこっちから、
こっちから
パラパラシュー
パラパラ、
こっちから何秒ほうれんって言って、こっちかハンニャーまで、あの周波変わって
変換されちゃう。周波が変わってしまう。いつも大社だけ拍手が4回とかね。
え、
めんどくさいよね。
2拍手じゃなくて、
うん、
4拍手
の4拍手。
え、それは分かんないな。
まあそこはね、別にもうファー、うん、あれですけど。
うん、
いや、
ファー、そうですか。いや、なんかあれだよね、道徳の教科書とか。
あ、そうか、
うんうん、
宗教はあれか。
あ、そうか、
そういうことか。
それは授業
どことは言えないから、
うん、そっか、授業ではできないんだ。
全部やればいいんですよ、
うん、
だっから切りないか。
三大宗教はとりあえず、
うん、ね、三大宗教ぐらいいいよね、
うん、
それこそね、イスラムのなんか礼拝がどうのとかも知っといた方がいいよね、うん、
そうだよね、
自分でやらないまでも、
うんうんうんうん、
なんてね。
なんかね、あの空港とかもさ、数年前からさ、
うん、
礼拝場とかもう必ず設置されるようになって、
ね、プレイヤーズルームあるよね。
あるね、あるね。最初なんだろうなと思って、
うん、 謎のアイコンがね、
そうそうそう
書いてあって、ね、
でプレイヤーズって書いてあるから、なんかこうカードゲームとかで遊ぶ人用の部屋かなとかね、そのプレイではない、
プレイではない、
うん、祈る方ね、
うん、R の方ね、
R の方ね、
L と R のね、わ、うん、からない我々としては続いて、
はい、
ミスチャさん群馬県あたす、
あたす、
好きな麺類ランキングベスト4、
はい、
第4位パスタ、第3位そば、第2位うどん、第1位ラーメン。
あ、
これどうですか皆さん、
分かる、
好きな麺類ランキング
分かる、
まあ、そうめんとかいろいろありますけど、
俺はラーメンとそばが好きですね。パスタはそんなでもないかな。
パスタってさ、うん、外食するとやたら高いじゃん。うんうんうん、あれ何なの？カッコサイゼリア除く。
ああ。
なんでさ、なんか大したことないスパゲッティ1000円とかすんの？
しますね。
わけわかんなくないあれ。
おしゃれ代金ですかね。
ねえ。
ねえ、
だってあのレンチンすりゃできんだろみたいな1000円すんじゃん。暴言。
確かにそうだね。
美味しいやつは美味しいですけどね、そりゃ。
うん。イケメンが1位ですって。
あ、そうですか。
ただし、イケメンに限る。うどんもよく食べるな。
俺、うどんめったに食わないな。
あ、
昔、そばが俺一番だったけど、最近ラーメンかな。
うん。そんな感じです。
ラーメン。
うん。
ラーメンはすごいですよ。
ラーメンうまい。
総合芸術ですよ。
うん。
でも昨日担々麺の番組見たら担々麺うまそうだなって思っちゃったマツコの番組、
あ、
すげえうまそうだった担々麺、
担々麺、
うん、ちょっとゾワゾワっとするぐらいうまそうだった。
本当、
担々麺、
あら、担々麺と担麺は一緒ですか？同じ？
全然違うね。
あ、また別物。
全然とまで言わないけど、まあ両方とも中華系ですけど、
あ、
だいぶ違います、
ね、違うものか。
汁なし担麺とかないでしょ。
あ、つけ麺は俺ねすげえ好きです。
俺つけ麺食わないな。
あ、
なんかいろいろお店の、
はい、
担々麺
やった麺、担々麺
担々麺
ラーメンラーメン、
そうだね、
うん、
好きなメウランキング、
好きなメウお前に食わせるタンメウはメウ
メウはメウ
もうなんだか分かんない
汁なしそばってあったっけ。汁なしそば、
なんかあの
ほとんどないよね。
あのあれですよね、つけ麺に近い、焼きそばの麺で、なんかつけ麺みたいになってマヨネーズとかかかってるやつ。前、南区の石山かなんかにあるとこ行った気がする。あれ、汁なしそばだと思いますね。あの、そばって言いつつも麺は黄色い。
中華麺でしょ？
中華麺のやつ。
うん、日本そばの麺で汁なしそばってあんまなくないですか？
そらなさそうですね。
合わないのかな。
うん、油そばか、
うんうん、
油そば、これが今言ってたやつ、ね、混ぜそばとも言ってました。
うん、中華麺なんだよな。
うんうんうん、辛いのが担々麺、野菜増し増し塩ラーメンが担麺。
はい、はい、そうです。
なるほどなるほど、全然違った
あとあのなんか生パスタありますとかよくあるんじゃないですか。
はいはい、
生ならいいのかと生の方がうまいと決めつけてはいないかっていう話で、乾麺が意外とうまいんじゃないかっていう、
はいはい、
いうのが昨日のその番組で言ってたんですけど、確かにあの前も言いましたけど、あのエベチュンラーメン、
うん、
乾麺のインスタントラーメンなんですけど、麺がすごいうまい、
お
もちもち、
うん、もちもちっていうね、
乾麺の方が良くないですか、
うん、
生麺よりっていう。
確かに、なんかこの前ラフスケッチさん夫妻たちらと4人ぐらいで札幌駅にあるちょっとおしゃれめいたとこでお昼ご飯食べることになって、生パスタのなんとかかんとか クリームなんとかの生パスタのとか、うん、生パスタのとかを3人、俺以外3人が生パスタ系頼んで、俺だけリゾット頼んだんですよ。で、順番に来るじゃん。こちら生パスタを使用した何々になります。こちら生パスタを使用した何々。で、俺だけリゾットだから、うん、生米を使用したって言ってくれるかなってみんなで期待してワクワクワクって言ってたけど、ね、それは言わなかった。さすがに
生
米だったら困るんだけど、
生じゃない米、なんて言ったらいいんだあれ、
アルファ化米違う、違う、それはまた違うっていう。
まあでもリゾットは生米から作りません。炊いた米から作んないですよね。
そうだよね、生米を、う
ん、おかゆじゃないからね。
うん、あ、だからまあ生米だよね結局ね。
うん、
うん、ね、
ね、生ならいいのかと
そういうことですよ
ね。生米、
うん、そう、最近はねみんな生、うん、
生米から炊き上げたリゾットでございます、うん、当たり前だ。
そう言ってほしかったね、あの流れ
流れできてたのに、ごっつんゴールだったのに。
そう、
惜しいねあとちょっと気になったのは、ラフスケッチ夫妻のうちに、あの、宇野夫妻はいたのか。総勢何名だったのか。まあいいや。ミスチャさん続き。
はい。
ユースケ・サンタマリアが出演している映画で良さそうなものベスト3。
あ、
第3位、うどん。第2位、交渉人。第1位、踊る大捜査線。
ああ、交渉人と踊る大捜査線は同じシリーズですよね。まあ、シリーズっていうか、まあ、スピンオフっていうか。
そうね、
交渉人、増田正義ね。
うどん、
うどん、なんかあの辺から流行りだしたよね、ドラマのスピンオフで別の人が、サブレギュラーの人がなんか主人公みたいな。
最近邦画ばっかりだなって思ったけど、最近邦画もいまいちだなって、勢いないなって気がします。
うんうんうんうん、
まして洋画はって感じですけど、
うん、最近映画見に行けてないな。前も言ったけど、多分俺ガンツ王が最後だな、映画館行ったの。
相当前ですね。
うん、もうブルーレイ出たからね。
オンデマンドで見ればいいんじゃないですか。
いや、そうなんですけどね、うん、やっぱね、
俺なんてアマゾンプライムお試し1ヶ月間入ってたけど、1回もあのアマゾン何がし利用しなかったなんか何かを見ようって気がしないんだよな、映画特に。テレビは見るんだけど、
うん、
なんとうどんかぶり、うどんって、うん、映画のうどんかぶり。山形県黒丸さん、あたす、
あたす、
食料に関する映画のランキングです。第3位、うどん、
うん、
2006年。ビデオを借りる前はうどんの歴史などが出てくるかと思ったら出てきませんでした第2位、2004年、スーパーサイズミ
ー。ああ、
もう13年前なんですね。
ハンバーガーめっちゃ食べるやつだっけ。
巨大なハンバーガーセットを1ヶ月食べるとどうなるかのドキュメンタリーです、うんうん、この映画を見ると日本のファーストフードは健康を考えていて素晴らしいと気がつきます。確かに、
うん、
第1位、2007年、キングコーン。アメリカで生産されるトウモロコシに関するドキュメンタリー。トウモロコシが消費できないほど、消費しきれないほど生産できるなら消費できる用途を作ってしまうという話。世界制覇をするためには、あれでしょ、燃料にしようって話でしょ。
ああ、
見てないけど、
なんだっけ、なんかガスとかにするんだっけ、油にしちゃうとかだよね。
まあ液体燃料に しちまおうって話ですよね。
いやー、すごいね、そんなに、
そ
んなに、
そういうことですよね、う
ん、取れるんだ。
消費しきれないならどうにかしちまうっていう。
うん、
なるほどね、
うんうん、うんうん
うん、
うどんかぶりましたね
まさかの、
まさかの。
最後、福岡県 E チャンピオンさんです。
あたす、
よく行くうどん屋さんランキング。
あれ、
第3位、助さんうどん。第2位、牧野うどん。第1位、ウエスト。完全に福岡ローカルでした。特に牧野うどんの減らないうどんをおすすめしたいです。
減らないうどん何
あの福岡のうどんって柔らかい、やばいって言うじゃないですか、
はい、
だから食ってるうちにどんどん汁吸って 減らないんです。
なんか俺ワンコそばみたいな想像しちゃったよ。なんかワンコうどんかなと思ったけど、
全自動、
あ、自動的に減らない。あれ、
いつもの、
あ、はい、やっぱりあった。
駆逐艦のお口に突っ込みたいものランキングです。第3位うどん、
あ、
第2位パンティー、
ん、
第1位太くて大きい魚肉ソーセージ、
あ
ー、第3位のうどんは Google でうどんフェ、かっこここで通信が切れる。
2位だけ食べ物じゃないです
けど。まあそうね。3位うどんっていうね、
うどん、うどん、
ググってください。
はい、わかりました。
調べたらピクシブで3件しかない。
3件、
うーん、
はあ、
なるほどねって思いました。ピクシブで3件しかない、
はあ、アウトだそうです。
はあ、以上です。
はい、ありがとうございます。たくさんいただきました。
うどんね、
うん、
来週どうしましょうか。
来週どうしましょうね。これでラーメンってわけにいかないですからね。
そうですね。
そうね、何がいいかな。ドラえもん、
お、じゃあドラえもんで
やってみますか。
こういう順位決めなくていいですか、
うん、順位決めなくても大丈夫です。
じゃあ適当な順位で、ドラえもん、
はい、うん、
注文の多いランキングでお待ちしてます。
はい、
よいしょ。
ああ、松岡修造とかパセリとかもね、いいですね。ちょっと
今度
使わせていただくかも。結構固有名詞とかね、面白くなるなというの前にも言ったんですけど、
うん、
うん、はい、
はい、
じゃあお待ちしてます。
お待ちしてます。夢やりますか。ちょっと、
うん、
一発ドーンって、
ドーンって
ドーンっていきましょう。宮城県ユマさん、ユマと FGO を始めてから食事がグレードダウンさんからいただきました。
わあ。
こんばんは、ユマです。夢です。長いです。私は陸上自衛官でした。とある村の調査命令を受けました。なぜか一人だけで現地送りになったのですが、その点には何も疑問を持たず、気づいたら現地に向かっていました。73式中型もしくは73式大型トラックの荷台に乗っていると、外には田園風景が広がっていました。気づいたら私はバス停に降ろされていました。君がお手伝いさんかい？絵に描いたような農家の老人が声をかけてきました。私は流されるまま老人についていくと、廃棄されたダムを改装した何かの施設に到着しました。日中はここで働いてもらうよ。老人はそう言い放つと消滅しました。そこに黒髪ポニーテールの女の子が現れました。私は、ああ、この子がヒロインかと感じました。案内しますねと少女に言われ、施設を案内されました。ダムの堤体外面が更衣室になっており、ロッカーが段々に配置されています。着替えを終えると作業場に入りました。気づいたら夕方になり、交代の時間だと言われます。ゾロゾロと交代の人員が入っています。私は更衣室に向かい着替えます。ここで小銃と装具がないことに気づきます。始末書どころじゃ済まないぞと思いながら慌てると、更衣室の下の方から、これですかと、サンタの袋のようなものを持ったさっきの少女がいました。少女は袋を投げてきました。顔面に直撃しましたが、私は無事でした。中には小銃と装具一式が入っていました。 これは持ち帰らないとなと思い持ち帰る準備をしていると、反対のロッカーにがたいのいい男2人が着替えています。天井から水が滴っていて、ああこの更衣室はシャワーがついているのかと思い天井を見ると水が降ってきました。天井を見ると水が出る仕掛けみたいです男たちが何か話していました。カンガルーだけは怖い、先月も何人の男手がやられたか。どうやらこの村はカンガルーという名の生物により甚大な被害を受けているようです。私は自分の任務を思い出し男たちにカンガルーについて聞きます。兄さんはカンガルーを知らないのかい。カンガルーはウサギなんだ。獲物と獲物を殺し合わせて勝った方を捕食するんだ。捕まったら逃げられない、怖くて動けないんだ。ここでカンガルーの捕食シーンが回想されます。カンガルーは人を丸飲みできるほどの大きさで、群青と黄金の毛並みを持った大ウサギでした。カンガルーは生きたまま獲物を口に放り込むんだ。その後どうなるかは。カンガルーに飲み込まれたところで回想が終わります。おーい、まだ？下の方から少女の声がします。女の子を待たせているのかい、早く行ってやりなと男が笑顔で言います。カンガルーの恐怖をどこかに隠したかのように私を送り出しました。ここで夢は終わりました。カンガルーって何なんでしょうか。
カンガルー、
カンガルーとは何なんでしょうか。
ウサギ、ウサギなんだ。でかいですね。
でかいウサギ、でかいウサギって怖いかもしれないね。
怖いね。
小さいものがでかいと怖い。
うん、
あの可愛らしいハリネズミのウニちゃんも、
うん、
人を丸飲みするような大きさであれば怖い、
うん、怖いよ。トゲトゲでちょっと手つけられなくなるね。
キシャーとか言って、
うん、
怖い、
やばい。群青色と黄金の毛並み
思った大ウサギ、
すごい
怖い。
カンガル
ーカンガルーとは獲物と獲物で殺し合わせて勝った方を捕食、
うん、勝った方なんだね。
勝った方を捕食、
あ
怖い。
それになんか人間が捕まっちゃうと人間同士戦わされて食べられちゃうみたいな。
結局食べられちゃう、
あやばい、
怖い、
うん。
あと老人は消滅しちゃう、
はい、ゲームっぽい感じなんだねこれね、
うん。いやでも巨大ウサギったって体重30キロぐらいでしょ。こんな抱えてる写真見たことありますけど。
ああはいはいはいはいはい、うんうんうん、いや大変でしたね。
大変な目に遭いましたね。
大変大変な、もうね、任務でした。
こちらの夢何ポニーテールでしょうか。
これは黄金ポニーテールで
出たー、あの伝説の黄金ポニーテールじゃて。
AKB48 の黄金ポニーテール
秋元さん作詞そうですか。今週のパワープレイ AKB48 で黄金ポニーテールです。見てください。終わり
終わり。
CM の後はエンディングです。
はい、
あなたたちご褒美の時間よ。愛と欲にまみれた美しき盗作、イオシス東方アレンジ第25弾、東方ゴールデンタイム、イオシス東方コンピレーションボリューム25、2017年5月7日リリース。 第14回博来神社例大祭新作キュートラック収録イオシスショップ同人誌即売会同人ショップにてお求めください。シャーキーズ。
Tポイントカードはお持ちですか？
Don't have Tカード。ドントハブ T カードだったらさ、 T カードを持つな、
そうですね、っていう、あ、そういうことか、
意味にもなるよね。
そうですね、
まあ I don't の I を省略したのかなとか、うん、
Mind your own business って下に書いてありますけどトランプ大丈夫なのかな、トランプ大統領は。
なんか今あれですね、
いろいろ攻撃を食らってますけど、
うん、
やっぱ FBI とかね CIA を敵に回しはいけませんね。
ねえ、大変みたいね。うまくそれを使いこなせるといいんでしょうけどね。
なんか日本の森友問題とかはすげえしょぼく見えますよね、うん、
本当だね、
しょぼすぎますよね。
うん、ほんまや、
しょぼい
そんなこと国会で話してる場合じゃねえぞっていうね。
はい、はあ、しょぼいお知らせです。
はい、
いろんなことがありましたが、来週5月22日は熊僕5月号があり、その後ヌルポ生肉あります。
おう、
5月22、
あ、もう来週ですか。
そうですね、
あれ、じゃあ早めにランキング、
そうですね、
送っていただければ。あ、まあでもやれるか分かんないけど、
うん
うん、時間があればランキングやりますんで。はい、
ランキングのお題はドラえもん。
はい、
あと6月の川柳のテーマを決めようかなと思うんですけど。
そうね、まあ梅雨とかね、いろいろありますけど、なんだろうな、6月はね祝日がないんですよね。
ほうほう、あれ6月だけなんだ。
確かそうですね、
祝日ないの。
うん、
まあ、実質的に4月もなかったですけどね。
ああ、そうね。土曜日と被っちゃってたからね、29日。ね、
12月も、まあ、ないかな。
ああ、今年は被ってますね。
今年はあれですね、29日まで、12月29日まで多分やってるとかやってるでしょうから、うん、12月も祝日ないんですね。
ほんとだ。わあ、わあ、祝日少ないんだ、今年は。
そうですね。
うん、
6月といえば5月病。
5月病、5文字で結構いいですけどね
それやったよねって話だよねそう、山の日の存在感のなさ。
なんかね、コミケとかぶってるから、なんかあんまり祝日感ないですけどね。我々
お盆がね8月のね13から16ぐらいのはずなんですよ、
うんうん、
だから11から16ぐらいまで夏休みなんじゃないですか、あの、社会人の人は。
はいはい、そうね、
なんかあったっけ。俺今日本酒にしか目がいってませんね。
日本酒、お酒とか、酒、日本酒とかにします。
お酒類にします。
お酒なら大体何でも。
サイゼリアとか始めればなんかなるんじゃないですか、
うん、じゃあお酒的な内容の何か、
6月お酒で、お酒の何かでお願いします。
はい、
川柳で、22日生放送やるでしょ、ヌルポ。
はい、
26はお休みです。
はい、
25か。
はい、
25お休みです。その後台湾、私行ってきます。白麗神社歌祭り in 台湾と第2回白麗神社例大祭 in 台湾行ってきます。
はい、
もう準備できました。私の準備はできました。
素晴らしい。
あとはパスポートを持っていくだけです、
うん、
それから27、28はデザフェス春45、うん、あります。
うん、
うん、
行きます。ラフスケッチさんのお供で行ってきます。ビッグサイトです、う
うん、
まあちょっとあの今まで出たことないイベントだし、なんか別になんかそこで CD を出すとかではないはずなんで。
ノートブックレコーズだけど音源を出すとは言っていない。
うん情報がそのうち出んのかな、もう出たのかな、まだ出てないのかな、かんない。
入稿はしてましたね。
してましたね。
デザフェス気になる方行ってみてはいかがでしょうか、
は
い、
うん、そうですね。なんかあの新鮮な感じだと思います。あのノートブックレコーズも出ますけど、なんか
他のブースもね、
うん、多分見たことない世界だと思うので、
う
ん、
そうね、
うん、まあ、入場料がねいくらかかかるはずなんで、
うん、
はい、
はい、で、デザフェスト台湾があって翌週が長崎です。長崎の準備もしました。
おお、
やったぜ、
すごい。
あ、そうだ、6月11日仙台東方都競争5なんですけど、うん、これなくなりました。
はい、
イオシスの参加はございません。
うっかりしてるうちに申し込み終わってました。
あの申し込み締め切りが書いてなかったんだよね。
そうだよね。
でね、うかうかしてる間に、ね、終わってたんだよね。
そう、
どういうこと？
M3 とデンフェスで忙しい間になんか5月1日か2日に、
うん、終わってた。
申し込みね、うん、締め切りましたって書いてあって、
うん、まあしょうがない、
ありゃーと思って、
はりゃ
ーまあいいか、
まあいいか
同じ日名古屋あるし。
そう、6月11日、うん、名古屋東方幻想コーマ祭あります。
行きます。
18日はヤリン祭が広島であります。マロン君が行きます、
うん、はい。
そんなとこかな、とりあえず。
そうっすね。
ああ、銚子フェスティバルがなんかだんだん盛り上がってきましたね。
そう、なんか部屋がなんか
チケット情報とかなんかお泊まりの情報とか出たみたいですね、
うん、うんうん、うん、
8月19日20日銚子フェスティバル2017、行く人行ってください。
はい、私もスタッフのとこに名前が出ております。写真載っておりました、うん、2日目の方かな。
なんかビートマリオ母とあまねさんも行くとかなんとかいう話がツイッターで流れてきました、うん、
はい、出てましたね。
超フェス、
うん、
デンフェスの後は超フェス。
そうだね、いいと思います
です。
はい、
そんなとこかな。いっぱいいっぱいいろんな話があっていっぱい準備してますけど、うん、まあ置いときます。
はい、
はい、ヌルポの生放送の予定改めて言いますと、次が5月22、25はお休み、6月は1、8、15、22、26が生肉月曜日、
うんうん、
で29ありでストック会になります。8月11日に放送するやつを撮ります。
おお
7月の予定も決めました。6、13で18が生肉の予定。
18、
はい、
お
火曜日。
お、
17が祝日で月曜日は休みなんですね、
はい、
でかつ20日もやって、これは8月25日のストック会にします。8月は放送が少ないです、
はい、
で7月はあと27日ですね、
うんうん、
8月は5日やってもう1回やって違った、8月3日やって17日やって最初の1日かな、
うんうんうんうん、
そんな感じです、
はい、もう先々まで予定が決まっています。
ストック会の予定も決めております。
はい、
俺今年8月の夏コミの時期東京行こうかなって思ってます、珍しく、
はいはい、
暑いからね8月に東京行かないことにしてたんですけど、
うん、
まあ、たまに行くかと思って、
うんうん、
イオシスの夏、日本の夏とかたまに行かないと、うん、数年行ってないから
そうだよね、そうだよね。
イオナツとイオボーにほぼ行ってない、
うん、
スケジュールについてはイオシスオフィシャルカレンダー Google カレンダーをご覧ください。
はい、
お願いします。お便りお待ちしてます。ふつおた夢のコーナー、注文のランキングはドラえもん、川柳、6月のテーマはお酒関係でお願いします。
うん、
あとは豆のコーナー、肉のコーナー、イオシュラン、その辺、
うん、
ハイテナイドットコムの投稿フォームから、送ってください。
うん、
はい、しゃーす。
しゃ
ーす。以上です。現場から以上です。
はい。ということです。
もう何もありません。
うん、
すっからかんです。
まあなんかしばらくはなんかちょこちょこ即売会に行ったりしながら夏に向けていろいろ作ったり作らなかったり。
7月が比較的落ち着いてるんですけど、
うん、
8,9,10 はいろいろありますね。
ライブ系がね、
忙しくなりますよ。また
忙しいっすね。あ、そう、忙しいけれども、
うん、
俺ジムに入会することにしました。
出た、
ついにようやく
出た。どういうやつ？
札幌ファクトリーの横にある、あれなんか札幌ファクトリーなんとかみたいなジム、あれのねナイトプランってやつに入ってやろうと思って。
あ、そうですか。
月3900円とかでね、夜の8時から11時まで平日は使い放題。
いいですね。
そう、めっちゃ安い。なんか普通のフルの会員で、
うん、
なんか平日でも土日でもいつでも使えるよってやつだと1万3000円するんですよ、うん、月。
そんぐらいするでしょ。
うん、高えなと思って。でもナイトプランだったら4,000円3,900円なら安いなと思って、それにしようと思って。
夜10時から夜10時1分まで使えるやつ。
そうそうそう。スッといって、
スッ
で、あのスッスッスッってやって、あのプールでスッって泳いで、サウナもスッって入って帰る。早い8時から11時まで使える。
ああ、いいですね。
うん、
俺もそろそろあの花粉症が終了シーズン終わったのと、忙しさが一段落したので、
うん、
いよいよ、
はい、
今年の目標の筋肉を、
うん、やった、
着手しないとなと思って。
行こう行こう。
昨日もちょっと重いもの運んだらもう筋肉痛ですわ、うん、もうバインバインですわ。
ね、
もうダメ。筋肉
鍛えていかないとね。ちょっとね、
筋肉がないから基礎代謝が低いでしょ、
うん、
運動してないでしょ、
うんうん、
そうすると1日 1.2 食ぐらいしか食ってないのに体重増えてるから、
え、
恐ろしいよね。
増えるの？
うん、
増えないよ。それは
恐ろしいでしょ。これ
えやばい。
これ1日3食食ってる人は体重増えますよ、そりゃ。
いや増えるよね。
ダイエットだ減ったくれじゃないですよ、もう。
筋肉、
びっくり。筋肉大事。
筋肉つけていくぞ。
基礎代謝を上げないと、
うん、
代謝されないから、もう、
うん、
我々
ジムに通ってですよ。で、
ね、
お風呂もついてるから、その札幌ファクトリー、うん、俺の入ろうと思ってとかで、一風呂浴びてサウナ入って、
うん、
で気持ちよくなったところでビールをね、首台無しか。でも多分飲んじゃうと思うんだよな。1本ぐらい飲むんだよな多分な。
いや、案外運動した後って飲まないかもしれないです。
あ、そっか、
うん、
まあ、ぐったりしてね、もう寝るわっつって寝てしまえばいい。
そうです、そうです。
うん、まあ、酒もねちょっとね控えていかないとね。
そろそろ健康診断のシーズンですから。
ああ、そうだ、それもあった。
ハイスコア出さないと。
うん、俺どうすんだっけ。
あ、受けないんでしたっけ
今年。受けないんだっけ、うん、どうだっけ。
受けないことにしましたって言ってましたよ。
言ってた気がする、
うん、
もういろいろ検査してるから。
いろいろやったから。
うん、いろいろ
いろいろやったから。
俺6月5日にね、検査行きますから。
ああ
、あの手術後の大丈夫ですか的なやつ。
なるほど。
3ヶ月に一遍今年はあります、私。そうだ、だから、
そうだ、運動した後はプロテインですよ。
あ、そうだ、プロテイングビーだ。
うん、運動して30分以内に、
30分以内
プロテインを。
おお、そっか、
プロテイン買おうかな。
プロテインちょっとね、いい加減もう、
はい、
やらないと、
やらないと。即売会行くたびに筋肉痛になってる場合じゃないから、もう。
そうそうそう、もう即売会もさ、本当にさ、もう年々さ、自分たちより年上の人がいなくなっていくっていう。
はい、そうです。
もう今9割ぐらいね、サークル参加者も一般参加者も年下に。
そうね。
ねえ、
ね、
ということです。
頑張っていくぞい。
うん、
終わり。2017年5月19日配信第610回ヌルポ放送局、お送りしたのは筋肉をつけるぞい拓也と、
筋肉をためるぞい優のよしみでした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この放送はイオシスの提供でお送りしました。